ではゼカリア書開いてください。1章です。1章と2章を、しますが、じっくりと、見ていきますので、今日もね原稿結構量が多いです。2章だけですけれどもね、はい。再びですねこのエズラ記にある、このスタート地点というのを見ていきたいと思うんですね。でそれが5章の1節と2節なんですが、こう書いてあります。さて預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシャールティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたということで、彼らが工事を再開したわけですけれども、その時に励まし、助けたのがこの二人でありました。で、ハガイはこの悔い改めを促す、それから悔い改めた彼らに励ましを与えるというのが主な内容でしたけれども、このゼカリアはですね、大いなる慰めですね。今日もの午前の礼拝で慰めのこの言葉として読んでいきましたけれども、これがずっと書かれています。予言というのはもともとですねこういうものですね。この第一コリントの14章の3節を見ますと、予言するものは徳を高め進めをなし慰めを与えるために人に向かって話します。慰めが私たちは必要です。ただその慰めって言っても大丈夫だよ今のままのあなたでっていう慰めでは聖書はありません。私たちの慰めは本当に神に向かって進んでいくときに、時にこうなんか心が折れるっていうか気落ちしてしまうっていうか、もうダメだって思うような、その時に横にいて大丈夫だよって、神の約束があるんだから、こういう希望があるんだからというのは、ちょっとこうもっと強いこう励ましみたいなものですね、この慰めっていうのは。でこのようにして、このゼカリアという名前の意味そのものが、ヤーウェは覚えておられると、ヤーウェは覚えられる、主はあなた方が覚えて、あなた方覚えておられるよ、あなた方と忘れてないよ、そして必ず私はエルサレムに戻り、そして神殿を建てると、このように、慰めを与えております。でゼカリア書は主に2つ、いや細かく言うと3つの部分に分かれます。1章から6章まで、今日も少し読みますが、1章から6章までの部分が幻であります。合計8つの幻があります。次の区分が7章と8章ですね。神殿、このですね、断食の時とかこの神殿破壊の時のこの悲しむために彼らが断食をこう行っていったりしたんですけども、そのことを尋ねに来た時に叱責と励ましの言葉をこう与えているのが7章と8章なんですね。で9章から14章が、これが宣告と書いてありますけれども、この主がエルサレムのために戻ってきてくださる約束が書かれています。だから主が戻って来られるということは、再臨の時もそうですけれども、初臨わかりますね、イエス様が初めに来てくださった予言、私たちにとっては過去ですけど、全て彼らにとっては全部将来ですね。どちらも書いてあります。だからふんだんにこのメシア予言と呼ばれますけれども、キリストについての予言が数多くあり、私たちがよく知っている話も当然出てくるわけなんです。でゼカリア書はあまり注目されない書物かもしれません。しかし午前で学んだように、神がエルサレムを愛しているその感情が大きく表現されています。でよく黙示文学っていうね、黙示文体って言ってもいいですけども、聖書で言うとダニエル書で、あと黙示録、 で、エゼキエルも少しそうかもしれませんね。ちょっとこう謎解きみたいなね、こう象徴っていうか、この映像のように、この表彰っていうね、表彰ってシンボリック、表に象徴の彰、章ですね。まあ、そういう言い方もしますけれども、で、そういう書き方をしていますので、ちょっと私たちがこう目にする、いつも目にするような、ものとは、全然違う書き方をしていますね。だから、こう、なんか分かりづらいかもしれません。けれどもですね、まあ、私実は好きなんですよ。で、理由は何かっていうと、他の聖書の箇所と照らし合わせていくと、もうそんなに難しい話じゃないんです。他に出てくる、このもう本当にはっきりと、ここはこうだっていうのが分かりやすいんですね。逆にこの黙示録にしてもあれなんですけども、他のところからこう使って、それがこういう意味なんだよっていうのも、ありありとこのして見えているので、これ解き明かすことだけしっかりやってれば、まあ、よく分かる内容であります。で、内容を見ていきますね。一章一節ですが、ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。ダリオスの2年の第8ですけれども、紀元前の520年の冬に差し掛かってます。10月から11月なんですね。このハガイの予言と、こう、なんていうのかな、この重なっているわけなんです。この時期的にですね。で、ハガイはダリオス2年の6月の1日にですね、始めました。で、それが8月29日です。そして、このゼルバベルとヨシュア、また他の民が主を恐れて主に聞き従い、同じ日の月の24日に工事を開始しましたね。で、第2回の予言もこの2章ですけれども、同じ年の7月の第7の月の第21日ですね。これ今言ってるのは、あれですよ、太陰暦の方ですからね。で、それが大体520年の10月17日のことですね。ほら、ソロモンの神殿のことを覚えてる人が嘆いた、それ比較してる。で、その時に、いや、そんなことないよと、ソロモンの栄光よりもはるかに素晴らしい栄光がこの次の神殿に待ってるんだよと励ましました。そして第3回目が、まあ、これから、この日から、このマーク、ね、このカレンダーにね、印つけておきなさいと、この日から私の祝福が始まると。で、本当に何も変わってなくて、ひどく状況が悪くなる一方かもしれないけども、この後で見たら、この日に祝福が始まったんだっていうのを分かるようにすると、それがちょうど工事を再開した3ヶ月後、第9の月の、24日ですね。分かりました？今、第9の月の24日って言いましたけれども、この第3回目、あとは第4回目もあるんですが、この第9の月と、で、先ほどの第7の月ですね。第7の月の21日に2回目の。その間ですね。間に、この、ゼカリアの最初の予言が始まりました。ですね。なんでかわかります？もう本当に工事に取り掛かる一番大事な時ですよ。その時に主が語ってくださるんですね。神様って本当に私たちに何か大きな、変化をね、しなければいけないの時期に語ってくださいますね。励まして、次に行けるようにっていうですね。で、ゼカリアは井戸の子、ベレクヤの子という、紹介ですけれども、ネヘミヤ記の12章に、帰還している祭司一族の名前に、井戸族ではゼカリアとの名前がありまして、彼が祭司の子であることが分かります。祭司ですね。預言者で祭司出身の人っていうのはね、結構いますね。エレミヤがそうでした。エゼキエルが、そうですね。で、新約では実はバプテスマのヨハネも祭司の家系ですね。ザカリアの子供です。神殿や聖女について、また立法の教えについて主に仕える務めを担っている、まあ、人たちであります。で、あと、この3章の5節とかですね、この幻、 この祭司の子らしいですね、反応を見ることができます。であとは彼は若いです。2章の4節にゼデキヤのことあの若者と御使いが呼んでいる場面があります、まあ、エリミアも実は初め若かったですよね。主に召されて若いけれども予言を語りました。で、教会の指導者でもテモテやテトスは若者でした。若者から主の御言葉を語り継ぐ人が起こされることを私は願います。2節です。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え、万軍の主はこうおせられる。私に帰れ、万軍の主の御告げ。そうすれば私もあなた方に帰ると万軍の主は仰せられる。エルサレムに帰還した民が決して忘れてはいけなかったのがこれです。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られたということです。先祖たちの罪ゆえに主がエルサレムを破壊させるようにさせ、破壊するようにさせ、補修の民となったことで、これを忘れてはいけない、繰り返してはいけないよ。でこの罪がいかに悲惨をもたらすのか、でここに戻ってはいけないという、まあ、こういう神の愛の言葉です。でキリスト者であればこういう言葉になるでしょう。あなた方は罪に対して死んだんだよ。キリストが死なれた時にあなたの古い人も十字架で死んだんだよ。この信仰を忘れてはいけない。後戻りはできないよ。そして主が帰ってきてくださるという約束がここに書いてますね。でも条件があって、私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰ると。愛する主の懐の中に私たちが再び帰ることがこの呼びかけられています。で、神は私たちの自由意志を重んじられるわけです。私たちが主を捨てるのであれば、神は無理強いして私たちを引き寄せることはできません。放蕩息子が遠い国に行きましたけども、父親は放蕩息子のところまで、遠い国まで行きませんでした。待っているんですね。あれはとっても上手に示しています。我に返ったと。で、自らの意思で父のところにへり下っていくということを行ったように、ここでも立ち返るのであれば、帰るのであれば主が帰ってきてくださると。これ主がね、この自分が自分が神様からそっぽを向いたら神が離れていったんじゃないんですね。私たちね、こうなんかそっぽ向いたら神様わー遠く行っちゃったって思うけど、逆ですね。そうじゃなくて、こうこっちにずらさなきゃ、こうやって神は同じところにいらっしゃるんですよ。私たちが離れちゃうんです罪があなた方の仕切りとなって、あなた方と神を引き離したと、イザヤ書に書いてますよね。ヤコブ書にも似たような進みがあって、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと。4節です。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の先祖たち、預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこうおせられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の見告げ、あなた方の先祖たちは今どこにいるのか、預言者たちは永遠に生きているだろうか。非常に興味深い内容ですね。ここ先祖たちも預言者たちもすでに死んでいますけれども、言葉は廃れてしまったのかって言ったら廃れてないよと。その言葉はまだ生きていて、同じようなことを行うのであれば同じことが起こるんだよと、こう主は言われているわけです。で、私たちはとかく、あの時代には厳しい裁きがあったけど、それは昔の話で、その時代に語られた言葉なのだと、この警告の言葉を過去のものに押し込めてしまうことがあるかもしれませんが、それやってはいけないよということですね。同じことしたら同じことが起こるよと、これからも。で、6節です。しかし私のしもべ、預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと 技に応じて私たちにしようと考えられた通りを私たちにされた。午前中にお話ししました。ここに実は希望があるんです。神がこのことを行われた、行いと仕業に応じてこの災いを送ったんだということです。今エルサレムに帰還している彼らは以前とは全然違います。同じ場所には戻ったんですけども、独立国ではありません。ダビデ王国、ダビデ朝ではなくてですね、あくまでもあのペルシャの、なんだっけな、歴史上アルキメスってかな、とにかくこのペルシャの王朝なんですね。でその中で、かろうじてクロス王の、まあ、憐れみっていうか情けによって、戻ってきて神殿を建てる許可も、かろうじて得てるに過ぎないんですね。でペルシャは、このそれぞれの民族、自分たちの支配している民族の文化や言語をそのままにしておく、それを尊ぶという、まあ、寛容な政策は取っていました。けれどもですね、重税はあるし、やはり彼らは、この頭をもたげることはできなかったんですね。で、そのことを、ネヘミヤ記ですね、このずっと後に城壁をネヘミヤが指導して、再建しますけど、その後で、ね、この祭司たちがこの祈るんですね。でその祈りの最後の部分こう書いてあります。9章ですね、ネヘミヤ記の36節と37節ですが、ご覧ください、私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えてその実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におりますと。わかりましたか。この、王たちに今罪をまず犯したということははっきり言ってますよね。そしてそのために今異邦人の王の支配の中にいて、そして、王たちは良いマネジメントしてたんでしょうね。この管理をしてて、それ収穫はあるんだけど、もうほとんど取られていってしまうと、思い通りに支配されてるよと、非常な苦しみがある。でもこれが神によってなされたのであれば、神が良くしてくださるわけなんです。これ午前中お話ししました。それがですね、この、ゼカリア書の内容だけです。慰めと希望と、でこれは決して今の状況が何か良くなるということではなくて、むしろその悪い状況の中にあってなおのことことが進んでいく、こう不利なように見える状況があって反対があってもなおのことを前進しているという、神の何ていうのかな、勝利っていうかな、支配ですね。神はご自分の正義の性質のゆえに、決してその罪に対して、この結果、先祖が犯した結果に対し、犯した罪の結果に対して、それをその通り、それ全部パッとなくすってことではない。しかし神は良くしてくださる。そこにおいても神は恵みを与えてくださる。確実に前進している、ということであります。次から8つの幻が始まります。この彼らが今言った低くされて抑圧されている状況を、この初めの幻では谷底として明かされるんですね。7節です。ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に、井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。時は初めの予言から約3ヶ月後ですね、11の24日で、前は8月の時ですから約3ヶ月後で、でこの24日って書いてますけども、これを太陽暦に直しますと519年の2月15日、紀元前の519年の2月15日です。 で、ゼカリアはこれを夜にね、この8節に夜私が見るとありますから、夜にこの幻を見るんですね。夜に見てるんです。で、この幻がなんと6章にまで連続して見ていくことになります。まあ、途中でちょっと休憩あったのかな、わかんないけれども、また眠くなって、うわーってこうやって目を覚めるみたいな感じで、また幻があって、それが続いていくんですね。で、かなり疲れたと思いますね。ダニエルもね、幻を見ると、もう病気になったというかね、寝床にね、この、ね、もうついちゃったっていうぐらい、ものすごい体力とか気力とかいろんなのを使ったわけなんですね。まあ、ただ、ゼカリアの方はもっと、なんていうかな、慰め、ダニエルの方はなんていうの、この異邦人のなんかものすごいこう、大国の攻防でしょ、獣が出てきたりとか、だから相当なことはショックだったと思うんですけど、慰めだったのでもうちょっと違うかもしれない。でもやっぱり大変な作業だったと思います。8節です。夜私が見ると、なんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にいるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいた。私が、主よ、これらは何ですかと尋ねると、私と話していた御使いがこれらが何かあなたに示そうと私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を生き巡るために主が使わされたものだ。するとこれらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えて言った。私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。主の使いは答えて言った。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。このダニエル書もそうでしたが、ゼカリアはこの複数の御使いが活発に動いているんですね。この馬に乗っている人たちも、この後ろにいる3人ですね、の人たちもおそらく御使いっていうか、この天使的な存在だったと思いますが、ここでの幻の中心は、もうこう読んでの通り、この赤い馬に乗った一人の人であります。で、その方が、谷底の真ん中にいて、そしてミルトスの木の間にいるということです。谷底が何を表しているか、山と山の間にある谷なんですね。そしてこの、まあ、6章とかも鑑みるとですね、この山々が力や権威を表し、国々の勢力を表していることは確かです。つまり、これ続けて読んでいくと分かりますけれども、彼らは諸国の国々の中で、まあ、押しつぶされているっていうか、こう低められているっていうか、これ谷、そういう意味で谷にいるということが分かります。今はペルシャの中にいて、そして周囲の民もいて、彼らはもう既得権をこう70年の間に得てしまっていますからね。このもう本当に頭をまっすぐに上げて生きることができなくなっていると。これが谷底の意味合いです。で、エゼキエルの38章を思い出してください。干からびた骨を、それを、この予言をしたら生き返ったですね。この肉がついて、そしてさらに予言をしたら生きた、この人となって、集団、強い集団となったとありますけれども、あれも谷底なんですよ。干からびた骨があったのが。このようにして、このもう本当に諸国にこの押しつぶされているっていうか、抑圧されている状況、そしてミルトスがあるのが興味深いです。谷間にしばしばこの水が流れていて、その深いところで水が流れているところにこのミルトスがあります。まあ、イスラエルでもこの低木なんですけど、このミルトスを見ることができて、日本語では銀梅花、この銀の梅の花ともこの呼ばれています。まあ、綺麗ですけど、花はね、まあ、あんまり見栄えの良いっていうかね、で、建築材としても、そんな、このレバノンの杉とかね、これ聖書の中に出てきますけれどね、まあ、そういうものではなくて、本当に謙遜さとかつつましさの象徴であります。で、ネヘミヤ記では、仮を作るときにも、この用いられるのが書いてあります。でも、谷底の幻にはふさわしい木ですね、へり下っている。イエス様が、主が戻って来られるという時も、このゼカリアの予言の、この中に勇ましい、この栄光の輝きを持って来られる、この 予言の中にスポーンと入ってるのが柔和な老婆の子に乗ってこられるっていう、このゼカリアから来てるんですよね。でこのような形でこの谷間にあるミルトスの木に、そこにおられたこの赤い馬におられた乗っておられる方がいると。まあ、ちなみにこの、キリスト、この主がオリーブ山に戻ってこられることが14章に書いてあります。ゼカリア書ね、あの使徒の働きの一緒にもあるでしょ、オリーブ山から登って同じ姿で戻ってこられると。でこれがあのゼカリア書の14章に書いてあるんですよ。でそれと、神殿を建てるっていう予言もあります。このゼカリア書には神殿の丘があるんです。で、皆さんが、南側にいるとしますと、オリーブ山がこっちにあるわけです。東にあるわけです、ね、オリーブ山が。で神殿の丘っていうのはその森屋さんですね。森屋さんがこうあるわけですですね、だから、オリーブ山と森屋山のこの間に流れているのがケデロンの谷といいま す、ね、そのケデロンの谷にミルトスがありま す、ね、だからあのここの谷間はケデロンの谷だったんじゃないかという人もいるぐらいなんですね。でこのゼカリアにはですね、彼とこのゼカリアと直接話している御使いが別にいるんですね。で彼にこう質問していくんですよね。でこう彼がこう答えていってくれるっていうか。でこれらの馬が何かの質問をしたら、まあ、見せてあげようとこう言って、直接ねこの赤い馬に乗った真ん中にいた方が答えられるわけです。で後ろにこの 3頭の馬がいて、地を生き巡っていくこの種によって使わされている者たちであります。馬なんですけど、まあ、軍馬ですね。軍馬、競走馬じゃないですよ。軍馬ですよ。私たちに馬っていうとね、なんだろうね、こうなんか森のなんか草原を走ってるっていうのを想像するかもしれませんけど、ここは戦うための馬です。で戦いのことを視野に入れて、こう巡殺するんですね。見ていくわけですよ。今だったらなんだろう、こうドローンでね、とかあとなんか偵察機ってなるじゃない、飛行機で。でそれをやると、まさに全地は安らかで穏やかでしたっていうんですね。でこの赤い馬に乗った方が叫んだんですよ。いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施さないのですかと。でこの人物が誰かというと、11節12節見ると主の使いって書いてあるんですよ。主の使いが赤い馬のこの真ん中におられた、乗っておられたということで、これを読み進めていくと、例えば3章とかにはこの主の使いがはっきりと主ご自身として話されてるんです。で多くの聖書教師はこの主の使いがキリストご自身であると。このイエス様をお生まれになったのは2000年前ですね。このベツレヘムで肉体を持って生まれましたけども、その前からイエス様はおられて、このここで主の使いとして現れたと、まあ、考える人が多いです。でこの主の使いが平穏であったという報告を受けて、なんで憐れんでくださらないのですかって、この平穏だからじゃあいいじゃん別にってなるじゃないですか。でもこれが午前中にお話した通りです。押しつぶされている中でユダヤ人が、その中での平穏なんです、ね、例えば背の高い人がさ、なんだろうね、なんていうかすごい狭い天井のところで、私たちはねこういいんだけどさ、すごく背高い人だけはなんかいつもこうやってやってないけど、じゃあちょっとこの人のために天井をちょっと建て替えようかって言ったら、いやそんなことだって ね、こんな感じですよね。神を知らない者たちの秩序ですよ。神の知らない者たちが安逸している、だからそのほっとして生きることができる、その中で神を求めている者たちが抑圧されています。でここに出てくる馬が6章最後の幻、8つ目の幻のところで、戦車につけられた馬が全地に行って、彼らが国々に勝って神の怒りを鎮めるのに用いられるんです。主がご自分の民がまっすぐに主を礼拝し、 自由でいることができるために立ち上がって戦ってくださる。激しい憤りを主がエルサレムを愛するがゆえに示されているんですね。で、70年になりますと書いてあります。70年。で、これがエレミアの予言を意識しているわけです。エレミアが、バビロンに70年に満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせると。で、しかもその計画というのはよく知っていて、災いの計画ではなくて、なんて言ってますか、将来と希望を与えるためのものだと。で、70年後に果たされる。なのにそうなってないですよねって今訴えてるんですね。13節、すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。良い言葉で答えられたとあります。で、この良い言葉っていうのが英語だと、じゃあ英語じゃない、またヘブル語だとトーブ。皆さんちょっとヘブル語の練習、おはようございます、ボケルトーブ。ボケル、ボケルっていうのはなんかボケてるみたいに聞こえちゃうけど、ボケルっていうのは朝です。トーブっていうのはグッド、よ、あす、あの、朝良いって言ってですね、良い朝ですよ。グッドモーニングですよ、簡単に言うと、ね、グッドモーニング。あの、この言葉が初めに使われているのが創世記の一章なんです。主が一つ一つのものをお作りになられたときに、これ良しと見られたと。で、6日目の最後に人間を作られた後に非常に良かったって、この良いというところでトーブが使われています。だからトーブというのはもう神ご自身の性質を表していて、神は善なる方であり良い方であり、そして幸せな言葉、だからここで良い言葉って幸せな言葉って訳してもいいでしょうね。そして慰めの言葉です。私と話していた御使いは言った。叫んで言え、万軍の主はこうおせられる、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った。午前の礼拝でお話ししました。主は妬むほどエルサレムを愛しておられて、諸国の民が安逸を貪っている、だから貪っているわけですね。この安逸によって、ユダの民が虐げられているわけなんです。で、ここで興味深いのは、少ししか怒らないでいると欲しいままに彼らが悪事を行ったっていうんですね。どういうことかと言いますとですね、アッシリアとバビロン、アッシリアもそうですしバビロンもそうですし、神の器として用いられました。特にバビロンはネブカネザルのことを神様は私のしもべとまで言ったんですね。イスラエル、またユダを裁くために、ご自分の民を討ち捕らえ移すために彼らを用いられたんです。ところが当人たちはそれで主を恐れることなく器にしか過ぎなかったのに、我々が自分たちの力でユダヤ人を押し潰したのだといううぬぼれ高ぶりがあったんです。神の許しがなかったら絶対に彼らはユダヤ人をに指一本も触れることはできなかったのに、神があえてそれをお許しになったからそのことをできるわけなのに、それとは知らずに自分たちを誇って、自分こそが神であるかのような高ぶりを持っていたわけなんです。人間ってそうですね、思いのままに行った時に、神がその恵み、神がそれをしておられるにもかかわらず、うまくいくと自分でこれでうまくいったんだ、自己満足、そして高ぶりですね、うぬぼれですね。エレミア書50章にはバビロンに対する裁きの中に、こういう彼らの言葉があります。彼らというのはユダヤ人を見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない、彼らが自分正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言った。これが50章ですね、エレミア書の50章の、7節に書いてあります。で、この言葉があって神はバビロンに対して容赦ない裁きを行います。 彼らが悪を行ったことは確かなんです。神の民に対してしかも悪を行って、で神は悪をもお持ちになる方なんです。そうですね、学びましたね。ハバクク書でしっかり学びました。悪をもお持ちになる方なんですけども、じゃあその悪が正当化されてるかって言ったら正当化されないんですよ。それは悪は悪なんですよ。イエス様を十字架につけたユダヤ人がいます。ユダヤ人たちは当時のね、指導者たちはイエス様を十字架につけましたけれども、十字架につけたから、じゃあこれは神様の永遠の救いの計画はこれによって成し遂げられたから、じゃあ彼らのしたこといいですか。違うでしょ。ペテロははっきりと、あなた方が十字架につけたのですと、で悔い改めなさいってこうおっしゃったか言ったらよね。その悪は悪で、はっきりと神はお裁きになります。で16節です。それゆえ主はこう仰せられる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の御告げ、計り縄はエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え、万軍の主はこうせられる。私たちの町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。今叫んで言えって言ったので叫びました少し。憐れみを持って神がエルサレムに帰ってくる。この憐れみっていうのはね、なんかね、腸がね動くようなね、腹渡が動くような、こうなんか深い憐れみですよ。そしてエルサレムに帰る。覚えてますか、エルサレムから栄光が去った出来事。エゼキエル書ですね、11章に神殿のこの聖地のところからケルビンが徐々に徐々に動いていって、そして東の門を通って、そしてオリーブ山、東の山に行ってですね、それから亡くなってしまった。けれどもイエス様が再びオリーブの山で、そこで、ロバの子に乗って来られてですね、でそのまま東の門を通って、そして宮の中に入られました。戻ってきたんですけれども、神の栄光は、しかし宮清めをイエス様がやらなければいけなかったように、やはり彼らが拒んだことによって栄光は去った。つまりオリーブの山からイエス様は同じようにして登られることによって栄光がなくなりました。しかし主は戻ってこられます。オリーブ山に戻ってくる。これがゼカリア書の14章に書いてありますが、エゼキエル書にも戻ってこられた後に再び東の門から入って、神のこう書いてますね、主の栄光が東向きの門を通って宮に入った。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていたと。だから帰ってきてくださいます。で宮を建て直してくださるわけなんです。神がそれを行ってくださいます。でこの幻に元気づいた彼らは、ゼルバビルたちはなんと3年後、516年に神殿を再建を完成させます。516に70を足してください。586年、この時は神殿破壊の時です。ちょうど70年後に神殿が建て直されたわけなんです。でもここは終わりの時の幻であって、イエス様が戻ってこられて宮を建ててくださるというこの幻を神は語っておられるんですけれども、ここが大事ですね。終わりの日、ずっと後の日だから、それは私たちには関係ないって言っても大いに関係があるんですよ。この私が神殿を建てると言ったこの幻で、聖霊によって彼らが今建てているこの神殿に、この神殿のことをですね、思ってですね、本当にこういうふうに神様が強力バックアップをしてくださってるんだ、これ分かって、そして神殿を建てることができた。これ聖霊の働きです。私たちもそうです。神の国は来るんですよ。イエスは戻ってきてから来るんだけども、聖霊によって神の国は霊的に広がっていくわけでしょう。そうですよ。足内が飛び上がるっていうのをイエスは戻ってきたね。この神の国ができたの。今でもそれはあり得るわけですよ。だからペテロはやりました。イエスの名によって、私には金銀が何もないけど、金銀とかないけれども、施しをしている人に対してね、私たちにあるものはあげて、それは何か、イエスの名だったんです。イエスの名によって立ち上がりなさい。このようにして神は 終わりの幻をお見せになる時というのは、今の起こっている状況への励ましを与えようとしている、つながってるんですね。はかり縄はエルサレムの上に貼られるっていう、このはかり縄っていう言葉が出てくるとですね、これは測ったところに所有権があるんです。あとは外敵から守られるよっていう意味合いがあります。でエレミア書の31章の38節から40節に具体的にですね、エルサレムの町が計り縄によって計られて、そして主に対するここは聖なるものとなることが予言されています。エゼキエルの神殿の幻でも、この40章以降に、こっちはあの神殿の方ですけどね、このエルサレムの町じゃなくて、計り縄を持っている者たちがいます、この単数形だね。そして黙示録の21章は天のエルサレムの都が計り縄で計られています。1万2000スタディオンかな、確か、この一辺がね立方体ですけども、でこのように計り縄で、次にもう一度叫んだら再び良いものが散り乱れる。すごいですね、この言葉、散り乱れて、なんか僕はあの桜の花がね、うわーって散って、ああいうか良いものが本当にエルサレムに散り乱れるよ。そして次に再び選ぶと、この選ぶっていう言葉がね、本当に大事な言葉です。選ぶ、これは神の憐れみによって愛されてるよ。キリスト者が愛の対象です。神の愛の対象です。第2テサロニケの2章の13節に、主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。神は選んでくださって愛しておられる。18節、私が目を上げてみると、なんと4つの角があった。これ2つ目の幻に映ってますからね。なんとっていう言葉だったら、これああ次の幻に映ったんだって感じで見たらって。で私が私と話していた見つかりに、ほらすぐあのスポークスなんか案内人みたいになってる見つかりがいるんですよ。でこれは何ですかと尋ねると、彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムと散らした角だ。その時主は4人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これらはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってくるのだ。ゼカリアはこの谷間の幻を見た後にどれぐらいの時間経ったか分かんないんですけど、この4つの角の幻を見ました。で尋ねたら、ユダとイスラエルとエルサレムを散らした角だって言うんですね。散らした角、散らすって言ったらもうこれはエルサレムとかユダのところから捕囚の民としてこの散らしたってことですね。続けてね、この主は先ほどの妬むほどの激しい愛について話してるんですよ。こう散らす、彼らを散らす勢力に対する怒りを表しておられます。これ角というのは力や権威を表しています。でこの4つの角は何かと、このユダとイスラエルとエルサレムを散らした4つの角、ダニエル書で私たちは4頭獣いましたね。最初がバビロンを表して獅子ね、そして熊のようなものがメディペルシャですね、そして豹のようなものギリシャですね、そして最後に10本の角があったあの、ローマなんですね。でこの4つの角に引き続いて、なんと4人の職人がいるんですね。職人何やってるかというと、ここであれですよ、角ってうわーとかってね、これ角だーとかって高ぶってるでしょ。でも職人が来たらちょっちょっちょっちょっちょっとかってさ、あるいはさちょきちょきちょきちょきってのこぎりさ切ってってあのあるじゃない、密漁とかつってあの象の牙とかこう切ってさ売られてるじゃないですか。であんな感じで職人がこう角をね、あこれも角でしょ、角笛だからね、でそれをこういろいろ自由自在に加工するわけなんですよね。つまりその高ぶってる角をも この職人技によって削り落としていくということを神が行われているわけなんです。だからバビロンという角に対して職人になったのはペルシャです。そうですね、バビロンを倒しました。そしてまた私たちはダニエル書で少し見ましたが、あんまりこの注目はしてないですね。ペルシャも倒れます。確かダリオス3世かな、何だっけ忘れましたけども、倒したのは誰ですか。ギリシャで王様の名前はアレキサンダーです。アレキサンドルとも言いますけどね、ギリシャ語的にはアレキサンダーですよ。そしてギリシャも倒れていきます。誰によって倒されますか。ローマですね。そうですね、で職人なんですよ。そして最後はどうなるか。ローマを倒すのはダニエル書によれば、まあ、復興ローマって言った方がいいかもしれませんけども、キリスト、救いの角なるキリストご自身です。でこのような形で角であると同時に職人なんですね。でこれが神がなされる技であり、よろしいですか、この彼らは神に用いられているにもかかわらずですよ。で先ほどほら、私は少ししか怒らないでいると、あの不義を思いのままに行ったって、やりたい放題やったってあるでしょ。その神は職人としてお持ちになって、その角がこ うわーってこのもたげることをこの神がくわーっと抑えていかれるんですね。それに用いられた角が、あの用いられた職人がいるけど、その職人が自分神によってそう用いられているにもかかわらず、今度は自分たちがうわーって強くなって角なんで、職人であり角となっていくんですよ、高ぶって。だから神様がまた今度は違う職人を送ってくださって、そしてまたその職人がうわ、だから神様こうやってユダたちが、ユダヤ人たちがこうやって押しつぶされていくのをですね、この妬みを持ってこの愛しておられるから、どんどんどんどんそういう高ぶっている者たちをこう倒していくということを行っていかれると。で最後はキリストご自身ですよ。主ご自身が職人となって、その反キリストですね、ローマから、あのローマのこう復興ローマから出てくる、もうあの何ですか、ダニエル書ではなんで、ちっちゃな角がこの10本の角から出てきてですね、でっかくなってですね、大きなことを言う口になって全世界を支配してですね、で生徒たちをどうするか、半年、ひと時、二時、半時、3年半ですね、この、もう打ち勝っていくと、押しつぶしていくわけですよ、完璧、もうすごい形で。しかし彼はその時までのことであるって、もう何度も何度も強調されてました。もうその終わる時は、彼の終わりは近い、彼はで そういう余裕があるんですね、神様はね。私たちにとっても永遠に続きそうなこの中絶望だけど、神は余裕を持ってそういうふうにおっしゃってます。そして反キリストを滅ぼします。だから私たちがこのいろんなことが起こっていく中でですね、神は確実に味方してくださってます。神は確実に、なんて言ったらいいですかね、私たちが何かしなき、私たちが何かっていうんじゃなくて、もう私たちに関わらず愛して選んでいる選びのゆえに、そのなんかもたげる角をですね、削ってくださる作業をしてくださるんですよ。ご自分の働きを行われるわけです。でも私たちが犯した罪があれば、その結果というものは当然受けながら、でもこれも神がされてるんですね。神がそのようにされてるんです。敗北の中にある成功って言ったら変だけどね、敗北してるようで前進していくんですよ。2章に行きます。私が目を上げてみると、なんとここで一人の人がいて、その手に一本のはかり縄があった。私がその人に、あなたはどこへ行かれるんですかと尋ねると、彼は答えた、エルサレムをはかりに行く、その幅と長さがどれほどであるかを見るために。私と話していた見つかいが出ていくと、もう一人のすぐもう一人の見つかいが彼に会うために出て行った。わかりますか、今この 測りに行くって言ってボーンって言ったら違うところからボーンってやってきて、そして次の会話するんですね。そして彼に言った、走って行ってあの若者にこう告げなさい、エルサレムはその中の多くの人と家畜のため城壁のない町とされよう、しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる、主の見告げ、私がその中の栄光となる、ね、せっかくねこう測りに行こうと思ってバーって行ったらその他の人が来て、そして若者に告げようってからまた戻ってきた第3の幻、測り縄です。エルサレムを測る計り縄です。でさっき言いましたように、幅とか長さを測ることによってそこが所有になるということを表していまして、これ境界線があるんですね。で神様は霊的に私たちに確実に境界線を与えておられます。ヨブのことを思い出してください。サタンが主に訴えたんですね。告発しました。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。垣を巡らせているから、サタンは彼に手出しができなかったんです。私たちはこのことが普段は意識してないです。目に見えないガードをしている、このガードマンたちはね、これ政府の用人とか、あの偉い大統領とか の, このネタニヤフのね、あのさんのね、あのなんかこういろんなとこ行くと必ずなんかサングラス着た、なんかもう映画に出てきそうなさ、こうあのガードマンたちがいるんだよね。タッタッタッタッ。でもある意味で私たちにも霊的な天使であるとか神ご自身のこのガードがあってですね、境界線、垣が巡されていて、で何かが起こるとしたら神のお許しがある。だからあの試練に遭うときは耐えられるようなことを、試練を神はお許しにならないと約束されてるでしょ。お許しになるとき、あの養分のときもそうですけども、何らかちゃんと神様大丈夫だって思って分かってるからお許しになるのであって、それ以上は与えられない、境界線を与えています。だから罪を犯して悔い改めない者に対してパウロはその人をサタンに引き渡したって書いたんですね。そのことによって肉体を滅びる、つまりその自分のしたことの結果を、そのなんだろうな、性病かなんか分かんないけれども、彼の場合近親相姦だったからね、この第一コリントの5章でも、主の日には魂が救われるためだって書いてます。こういう時にサタンさえ用いるわけですけども、その守りからこの外すわけなんですね、悔い改めないときは。でこの見つかりが測りに行こうとして、この他の見つかりが出て、これ城壁がないって言うんですよ。城壁がない、これが驚くことなんですね。城壁ないっていうのはやばい。私たち日本人が鍵かけない以上すごい。皆さん屋根だけで暮らしてみてください。特に女性の方、屋根だけで暮らすっていうのは到底考えられないです。まあ男だって嫌だけどね、の全部見えてんじゃん、襲われるのっていうのと等しいでしょ。そんくらいの感覚です、城壁ないっていうのは。だから城壁に住むっていうのはもう絶対条件であって、イスラエル行くと旧市街があるんですね。これオスマントルコ朝の時に作られたものですが、4つの区画に分かれてますね。あのユダヤ地区と、そしてムスリム地区と、そしてキリスト教地区と、あとアルメニア地区っていうのです。これアルメニア地区ってのはアルメニアから来たキリスト教なんですけども、そこはまたね、城壁で囲まれてるんですよ。二重の城壁になってるんです。でそれで、あの地域は18世紀の終わりぐらいまで城壁作ってたんですぐらい、安全というものが切実な問題だったんです。で、ない。で、今も彼ら持ってないんです。ネヘミヤの時に城壁を再建しますから。まだこのエズラ記の時代ですから。ね。持ってないから、多分エルサレム自体には住めてないと思います。あまりにも危なくて。そこで城壁ないよって言われてビビるんだよね。ビビったと思う。何を言ってるんだと。ところが、 物理的な城壁よりもすごい城壁が神様のザ・ファイアーウォールですよ。火の城壁ってそのまま訳すといいですか、火の城壁ってこれ英語で見たらファイアーウォールですよ。神の火による守りなんですね。思い出すのはエリシャの見た幻です。このアラム軍とイスラエル軍が戦っていたときに、アラムって今のシリアですね、このシリア戦っていたときにですね、待ち伏せしてもいつも見つけられちゃうんですね。スパイがいるっていう話になったんだけど、王様違いますと、スパイじゃないんです、エリシャという男がイスラエルの方にはいまして、王様が奥様と、ベッドの中でお話ししている内容も聞いてますって。でエリシャのところに最強の軍隊を連れてってですね、取り囲んじゃうわけですよ。ちょっと滑稽だよね、普通の家に、皆さんのアパートか分かんないけどマンションかね、のところに、なんだろう、米軍のさ、なんかオスプレイでも何でもいいよ、これなんか戦車でもさ、ドドドドドドドドってこれ来ちゃったらわけわかんないよね。でそこに、使えていた若者が、あー取り囲まれてるって言ったら、そしたら主よ、どうか若者の目を開かせてくださいとこうエリシャが祈ったんだ。そしたらなんと火の戦車と馬とが彼らを取り囲んでいたんです。でこれが似たようなことが起こります。で実際に地上の御国、神の国において千年期の終わりに、天の四方から大勢の軍隊がこの愛された都を取り囲むということが黙示録の20章に書いてあります。そして何ですか、天からの火が彼らを焼き尽くすと書いてあります。火の城壁ですよ。で8章ではゼカリア書のね、エルサレムが老いた男女がいて広場で遊ぶ子供たちでいっぱいになっているという予言もあるんですね。で私たちにとってはね、この公園行ったらお母さんたちが子供遊ばせてるでしょ、ね、おじいちゃんおばあちゃんもそこで散歩してベンチに座っています。ところが彼らにとってはこの当たり前の平和がなかったんですよね。それができるっていうのは確実にその安全保障があるわけであって、その安全保障を神様がしてくださるわけです。でもう一つ、城壁がない理由が書かれています。多くの中、その中の多くの人と家畜のためとあるんです。あまりにもたくさんの人が集うので城壁を建てると入りきれなくなっちゃうんですね。イザヤ書の49章の19節にそれ書いてあります。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びたちは今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。今のイスラエル見るとね、なんとなくそれっぽい風景がありますね。先ほどの子供が遊んでるとか、おじいちゃんおばあちゃんがいるっていうのはそうなってますし、でエルサレムに行きますと旧市街っていうのがあって、そこは城壁があるんですよ。けれどもそこに入りきれなくなって、あまりにも人がいっぱいで不衛生になってきたんですね。でそれで西側に、どんどん町を建て始めました。ですから、よく言われるのは東エルサレムで、この新市街と言われば西エルサレムですね。そこに官庁ですね、この、国会があって、この、首相邸があってですね、官邸があってですね、あとは最高裁のところがあって、あとはヘブライ大学という非常に有名なイスラエルの大学があったりとかですね、ここ溢れてしまっている。で神様はそのようにこの終わりの日には行われる。まあ、イスラエルは今目に見える軍隊を持ってます。最強の軍隊を持ってます。そして街の中では本当にこのイスラエル兵士もいてるし、警官もいるし、そういう物理的な銃によってとりあえずの平和はあるんですね。これも神様がされてると僕は思いますけど、しかし終わりの日にはそういうものなくて、神ご自身が 行ってくださる。で、家畜もいっぱいになるっていうのも、これも予言されてます。イザヤ書の31章の23節、24節にですね、この家畜の群れは広々とした牧場で草をかみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた 味の良いマグサを食べて、これもう本当にいっぱいになるということです。そしてその中に栄光がある。でこの栄光の、ね、意味合いはね、これ火の城壁があるでしょ。火があって栄光があるというのは、ちょっと荒野の旅で火の柱があって、そこに神様の御臨在のその栄光があるという、そのイメージがあって、かつイザヤは終わりの日にそうなるよという予言をしてるんですね。4章の5節と6節に、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、かりようとなり、昼は、暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ場になるからだと、このように神は約束しておられるわけです。こうやってエルサレムのこの姿を見せた、これが神の都でありますけれども、今度地上にある都から逃げなさいと言っているのが、次のこのバビロンから逃げろっていう話になってくるんです。6節、さあさあ北の国から逃げよう、主の蜜毛、天の四方の風のように私があなた方を散らしたからだ。主の蜜毛、さあシオンに逃れよう、バビロンの娘と共に住むものよ。ちょうど東十条バイブルスタディで私たちは黙示録の17章と18章を学んで、黙示録の18章の中に逃げなさい私の民よと言ってる場面があって、ここから取られてるわけです。ここでの、背景は何かと言いますと、バビロンが破壊されて、まだそこにはユダヤ人がたくさん住んでいたということなんです、ね、ペルシャが難なくベルシャザルを殺してね、そこを自分たちの町として使ってた、そのままバビロンを使って、だからそこにいる住人はなんと 2、3日経っても自分たちがこの王朝が変わったっていうのは分からなかったんですね。国が変わったっていうのが、そのぐらい素早くて、そんな無血に近いか、無血ではないけどね、もちろんそのでほとんど被害がない状態で、普通の住人たちは、で彼らは住んでいました。でもう70年住んでるので、でしかもエレミアがね、このちゃんと家建ててね、この子供も産みなさいと、繁栄のために祈りなさいと、あなた方の繁栄にもなるんだよと、益にもなると、でこのように言ってたから、結構定着してうまくいってたんですよ。で面白いことに、このイスラエルの歴史、今の近代現代の歴史っていうのは面白くて、もともと今のイスラエルができるっていうのは、このヨーロッパにいる、あとはロシアの方にいる、このユダヤ人たちが、このアシュケナジー系っていうんですけど、ね、ちょっと白人系のねが、この、迫害を免れて、このホロコーストの時もそうですけども、イスラエルを建てたんです。でもイスラエルを建てたその日に独立戦争が起こりました。独立戦争が起こった時に、今度はアラブに住んでいた人たち、アラブにいたこの離散のユダヤ人たちが追放されていったんです。しばしばね、パレスチナ人が追放されたって話ばっかりされるでしょ。アラブ人たちがそこにいた。ね。これ交換条件になったんです。逆になったんです。逆も真なりなんですよ。でもなんで今パレスチナだけのね、話になってるかというと、あのパレスチナの、あれを政治的にアラブ諸国は利用してるだけなんですよ。難民キャンプあるでしょ。イスラエルのユダヤ人難民キャンプありますか？ないんですよ。だってイスラム市民にしちゃってるから。吸収しちゃってるから、普通に生活してるから、国民としてないわけですよ。ということで、そのユダヤ人の、中東に住んでたユダヤ人たちは、そのどっとこの独立戦争が起こった時にイスラエルに移っていって、イラク系ユダヤ人がいます。その始まりがなんと586年のバビロン捕囚なんですよ。長いでしょう、歴史が。ちょっとスケールが大きすぎますよね。日本人の大和民族、縄文時代よりもっと前っていうか、その人たちが、神が約束通り戻すんですよ。あ、そうだ、このバス運転手ね、この前2016年のイスラエル旅行の、モロッコとイラクのユダヤ人の、子供ですよ、ね、 震えない？書いてあることがその通りになってる。でも彼ら残っちゃったの、そういう意味で逆に言うと残ってたんですね。でエルサレムに肩へ行くとですね、苦しいんですよ今見た通り。で近代のユダヤ人の歴史もですね、そこでこの自分たちがもう決死の思いで行ったらもうマラリアで倒れて死んじゃうわ、そして戻ってったらその今度はアラブ人との戦いが始まって、ホロコーストからせっかく免れて約束の地に行ったのに、そこで待ち構えてたのにアラブ人がダダダダダってから、自分もまた銃持ってやんなきゃいけないけど、銃持ったことはないから即席でこの撃ち方を学ばなきゃいけないけど、もう素人だからボンボンボンボンやられちゃうわけですよ。こういう苦しみの中にいたんです、まあ、今の近代版だけども、彼らの今のね当時の苦しみっていうのはそうだから、バビロンにいた方がいいんですよ。まあ現代版にしたらアメリカにいる方がいいんですよ。ニューヨーク、ブルックリンにいた方がいいんですよ。今言ったらこれアメリカの人おおとかってな昔はニューヨークのユダヤ人の方がイスラエルのユダヤ人より多いって言われて、今はね増えたんだ、逆になったんだけど、そっちの方がいいんですよ、楽なんですよ。だけど神は逃げなさいって、エルサレムに、しかもシオンに招かれる。だってシオンが神を守ってくださるわけですよ。でこれ北の国からって言ってますけど、これあの、バビロンが本当は東にあるんですけど、あのこう言って、あのユーフラテス川ってこう北東、北西に、あ逆か、こういうふうに流れてるのね。だからこういうふうに上がって、それからシリアからこう下に、南に行かなきゃいけないんです。だから北に、自分たちにとって北から攻められるから、いつも。北の国から。で、このように、逃れなさいと言ってらっしゃる神様です。で私たちもこのねバビロンっていう話は、まあ、黙示録を読むと分かるんですけれども、秘義とか秘密、秘められているものっていうふうに書いてあります。このバビロンっていう話をするときは、歴史的なその当時のバビロンだけじゃないんですね。秘密とか秘義とかってあって、不法の秘密っていうのが第二テサロニケの2章にもありますけれども、これはあれ、人間の歴史が始まって以来、ずっとそれっぽいのがずっと続いてるんです。そして、ある時に歴史の中にボーンと現れて、そして終わりの日にはドーンと現れるわけです。それが黙示録の17章、18章なんですけども。あるんですよ。で、私たちキリスト者にとっては簡単。世から離れよ。天のエルサレムを求めなさいと、これだけです。どっちの都行くんですかって、バビロンですかエルサレムですかって、世から離れよ。で、世の愛は持ってる人は神の愛を持つことができない。神の愛を持っていたら世を愛すことができない、書いてますね。第一ヨハネの2章かな。でその世っていうのは何かって言ったら、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢。この暮らし向きの自慢っていう訳しがよくね、命についてのプライド、高ぶりって書いてます、英語だと。Pride of life。で、これが、世と世の欲ですね。で、これは過ぎ去るよって書いてます。しかし、神の御心を行う者は、ながらえるって訳されてるんです。で、これがここに書いてあることです。8節です。主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わせのち、万軍の主はこうおせられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えたものの虜となる。この時あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。主はバビロンを倒壊させてエルサレムを略奪する国々に拳を振り上げるって言ってるんですね。ここが興味深くて、この黙示録にもバビロンが倒壊する予言が17章と18章にあるんですね。あ、間違えた。17章も宗教的なバビロンがこう潰されて、そしてそれ潰してるのは実は獣たちですね。あのだから反キリストたちです。反キリストの軍あれがやったんですよ。そして18章で一瞬のうちに、一日のうちに倒壊するのが書いてあるんですね。これが経済的な商業的なバビロンですけども、その後に19章でイエス様が 鋭い剣を口から出して戦っておられる時に、その反キリストの軍隊が出てきて、その戦うわけですよ。神様はキリストに対して、で彼らが殺されるわけでしょ。こうここでも似てます。神がこのバビロンを崩壊させたら、今度はエルサレムをに向かっていくその軍隊に対して主は滅ぼしを行われる。このあなた方を略奪した国々を私使い、ね、これね、私の瞳に触れるものだと。意味わかりました。このゼカリア書を見ると、最後の方にエルサレムに世界の軍隊が攻めに行くっていうのが書いてあるんですよ。バビロンは崩壊されて逃げてるのに、ユダヤ人はエルサレムに行ったらまた攻められちゃうんですよ。またっていうか、そのバビロン崩壊者は逃げて、そして攻められるけれども、神は救ってくださいますというのがこの流れになってます。拳を振り上げると。で先ほど少し話しました、ね、ホロコーストでね、ようやく逃げてきたのに、イスラエルに戻ったら、このアラブ人たちが一斉にこう攻めてくると。で私たちも霊的にそうですね、この世から離れて神を愛して生きていこうとするんですよ。安逸を貪っているこの空気の中からイエス様だけで生きていこうとすると、今度は敵が私たちを四方から攻めてくるということなんですよね。しかし神様は何て書いてますか。約束を見てください。拳を振り上げる。これ私たち心に入れておきましょう。神が敵に対して拳を振り上げてくださいます。そして仕えた者の虜に、彼らは自分に仕えた者の虜となると。でこれが神の行われることです。逆転します。弱くされている者、圧迫されている者たちが、かえって圧迫している者たちを従いさせるようなことを神は行われます。イザヤ書の14章の1節2節に書いてますけど、イスラエルが再び土地に住んだら、今度それを彼らを奴隷にしていた者たちが、この彼らの奴隷となるということが書いてありまして、これはイエス様ご自身が、あの8つの幸いなるかな、8福ですね、8つの幸いなるかな、貧しい者が幸いであると、悲しんでいる者が幸いであると、義に飢え渇いている者が幸いであるとですね、幸いだ幸いだ、逆現象が起こるんですね。ね、あのルカの方にあるイエス様の説教を見たら、ね、悲しんでるものはいつか笑うと、笑ってるものはどうなりますか、悲しむんですよ。で飛んでるものは災いである、なんですか、貧しくなんですよ、逆なんですよね。だから私たちっていつも神、私たちっていうか人類全体ですよね、低くされているところに力ある方が一緒におられる。でこの原則です。主が共におられる、低くしているもののところに主がおられるんです。だから力を持っているとされる者たちも、その力ある方の前で、まあ、へし折られていくと。だから神は必ずことを行ってくださるんです。だからキリスト教会というのはですね、歴史の中で迫害されている、落ち目になっている時に強くなります。これ本当不思議、本当に不思議。風がブワーって吹いてたらさ、普通船とかはこう行くでしょ。ヨットの場合どうですか。風がブワーって吹いてたらこっち進んでいくんですよ。ね。キリスト者そのように作られてる。キリスト者っていうか、まあ、イエス様を信じて、この世にの原則ってのはこれなの。だから残りのものとかいろいろゼパニア書にも書いてあって、もう足が泣いてるものとか弱ってるものに主が彼らのためにこうなんかしてくださるって書いてあって、いつもこの低くされてるものを高くしてくださるわけなんですね。で言うの忘れました、この瞳に触れるものだっていう、さあの午前中も話したかなこれね。でこれは荒野の旅においてイスラエルが、この神が守られたことがこう書いてあるんですね。この新明記の32章の1節10節に、主は荒野で、獣の吠える荒野で、荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。神は ご自分をご自分の愛するものと一体化させます。瞳のようにする。でイエス様がパウロ迫害をしている、キリスト者を迫害されているサウロに対して、サウロサウロなぜ私を迫害しているのか。迫害してないんですよ。実際はクリスチャンたちを迫害してるんですよ。でもクリスチャンを迫害するということは、イエス様ご自身を迫害していると同じように神は見なされるわけなんです。ですね。では次いきますね。10節。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ。私は来て、あなたのただ中に住む、主の蜜毛。その日、多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろうとですね。今喜び楽しめ、これはゼパニア書に書いてありました。イエス様が戻ってこられて、神の国を建てられて、エルサレムの神殿着座されて、真ん中ど真ん中にいるんですね。だから喜べ楽しめと、喜び歌えと、ゼパニア書の3章の14節15節にも、シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなた方への宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われたイスラエルの王、主はあなたのただ中におられる、私はあなたはもう災いを恐れないと。で主が真ん中に、御霊によって私たちにもいてくださいますから、その前味を、喜び楽しむという前味を味わっていかなきゃダメですね。御霊が与えられてるんですから。でユダヤ人だけじゃなくて、ここよく読むと国々が主につくって書いてます。神を知らない異教徒たちがここで主に立ち返ってついていくって書いてあるんですね。そしてただ中に住むと、彼らので、この予言書をつぶさに見ると、国々、多くの国々がエルサレムに、シオンの山に集まって主の教えを聞くっていう予言もありまして、彼らだけじゃなくてキリストも、異邦人もそれについていっていくと。大患難の時代にもイエス様に連なる人々がいて、マタイの25章には羊として入り分けられた人々が御国の中に入るけども、まさに私たちが、ユダヤ人の人いますか、ここに。いないと思います。いないと思います。この祝福に預かってるわけですね。でユダヤ人たちが確かに私が使わされたものだと知ろうというふうに書いてますが、この私っていうのがイエス様ご自身で、この主の使いですね。その時にイエスが、あのナザレ人のイエスが、私たちが求めていた、信じていた救い主、キリスメシアであると知ることになるというんですね。12節。主は聖なる地でユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。すべての肉なる者よ、主の前に沈まれ、主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。主がエルサレムに帰って来られ、そのただ中に住まれるときに、そこが聖なる地と呼ばれます。聖なる地ですから、神の土地なんですね。神に捧げられたところなんです。もう私たちがね、すべて自分たちが持っているもの、この教会のものも全部聖なるものですね。なぜかっつったら、神のものだから。私たちがそれを神から与えられて喜んで使っているけれども、喜んでそれを自分のものとしているけれども、神のものなんですね。でこの割り当て地とあります。これエゼキエルの48章に具体的に書いてあります。覚えてらっしゃいますか。この神殿のね、作られたこの、あの神殿のこれがあって、でその横に、この奉納地があってですね、このダビデ家の者たちが持っているこの奉納地があって、そしてその、この周りにこのユダのね割り当て地があって、そして、この北から南までね、この十二部族の割り当て地が、このあるというのを私たちは、見ていますけれども、ユダに割り当て地が与えられます。それエルサレムが再び、この、選ばれると、また再ね、これね、すごい大事な言葉です。選ばれる。再び選ばれる。そして最後に、 すべての肉なるものよ、主の前に静まれ。人々は騒いでいます。自分のことを行って騒いでいます。で、今私たちが国々が騒いでるのを見ています。社会が騒いでるのを見ています。あのニュース見て、ああいいな、このニュあの牧師同士の会話はあって、対話はあってってね、あのアーサー・ホーランド と、新道牧師ですね、あの元ヤクザのね、あのいい対話してたんですけども、あのアーサーがね、このある政治家が不倫をしたっていうニュースで、誰もね、このやったことない人が、ね、これ非難することはできるかもしれないけどもって言って、あの会員の現場のね、女を許したということを挙げたら、もうゴーゴー非難が来たんですね。でもアーサーが言いました、あの本当に不倫のね、あれがね、多くなってるって。そのニュースが前から変わらないわけですよ。それは変わらない。でもそんなのに食らいつくこのニュースがあまりにも多くなってる。これ倍増してるか3倍か4倍になってるんですね。で、急に不倫が増えたわけじゃなくて、前から変わらないわけですよ。で、何言いたかって言ったら、騒ぎすぎ。人が騒ぐ。で、結局自分に何かがない。だから、何か埋めたいんだよね。こう、呼気を下ろす何かを欲しいんだよね。でもこの、キリスト者としては、寄り添う方でしょって。そっち助ける方だよね、私たちのメインの使命はって。もうすごいいいこと言ってましたね。で、国々は騒いでるし、社会は騒いでるし、私たちの周りでも騒いでますけれども、神の命令は全ての肉なるものよ。つまり肉体を持っているものであれば、生きているのであれば、静まれ。神の前で静まれ。なぜか、主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。これほど明確に再臨のことが書かれているところはないです。この聖なる住まいっていうのは神の右の座、天における座であります。大座ですね、玉座です。そこから今は座ってらっしゃるんですよ、イエス様は。着座って私たち言うね、ほら右につくっていう言葉あるじゃん、つくって座ることですよね。英語だと sit at the right hand of God、 sit、 座るって書いてます。しかし立ち上がる時が来るんです。でその聖なるところから立ち上がって来られると、地上に戻って来られると、このように言っている、この約束が書かれています。だから静まりなさい、この時が来るんだから。パウロもアテネで説教しました。今までは神様は無知だったからば、人々が無知だったから見過ごしておられたけれども、この神が裁かれますよ、でその証拠として死者の中からイエスを蘇らせたんですよって。イエス様を蘇らした今、この地上に世界に神の裁きがあるということについて申し訳あの、なんだよ、弁解ができないわけですね。静まりなさいとこう言っています。詩編の110編を読まれたらこの様子が如実に現れてますね。メシア詩編ですが、主は私の主に仰せられる、私があなたを敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる、あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキデゼクの霊に習い、常しえに祭司である。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう、それゆえその頭を高く上げられる。神戸をですね、こう低くしなければいけない、持たげることのできない民に対して主は力強い王たちをも打ち砕き、そして頭を高く上げておられます。聖なる者たちは何をやってるか、喜んで仕えているんです。私たちが喜んで神様に仕えて賛美をし感謝をして、本当にこのように主を褒めたたいて感謝して仕えているところで、神は着実に この世界を動かしておられます。ご自分の御心、ご自分の栄光のゆえに動かしておられ、私の具体的な教会生活で教会がどうやって進んでいくかということについても、私たちが喜んで主にお仕えしている中で、神はどんどんどんどんこの御業を行ってくださいます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの素晴らしいこの慰めの言葉、良い言葉を感謝いたします。あなたが私たちに本当に与えてくださったこの、祝福を、この勝利を、私たちこの世に考えるような勝利ではなくて、敗北しているようで前に進んでいる私たちではなく神である、この流れを、知ることができました。感謝いたします。どうか私たちに、あなたのアブラハムに約束された、そのアブラハムの子孫に約束されたことを実現してくださいますように、広い土地を治めていってくださいますように、よろしくお願いいたします。父の愛と、そしてイエス・キリストにある交わりと、恵みと聖霊の交わりが私たちと共にありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。